この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第188回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明澤と
ボスコとコウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
はい、散々告知をさせていただいておりまして、ピンフェスが終わりまして
ですな。
ええ、
いっぱいさん、あのミニピンがいっぱい来ましたな。
いっぱいさんね。
まあ、うん、いっぱいさん。
いっぱい参加してくれたねっていう話をしたからね。
そう、それ、うん、それをもうちょっと縮めてみたよ。
いっぱいさんね。うん、
いっぱいさんね。
いっぱいさん、ミニピンさんがいましたよ。
本当ですよ。
はい。
わさわさいましたよ。
うん。運営さん側からの報告によりますと、397頭のミニピンが、
うん、
来てくれたと。
なるほど。
で、飼い主さんたちが600名強。
うん。
スタッフ側のピン車を入れると多分、400頭以上のミニピンがある一つの施設にいると。
うん。それにしちゃ吠えなかったね、みんなね。
そうね。
うん。あんまあまあやってなかったような気がするんだよね。たまーにちょっとやってたような気がするけど、そんなね、
そうね、
わざわざしてるような感じじゃなかったから。
うん。まあ、うん、スペース的にも広かったし、
うん。
あれだけいると圧倒されるのかもしれないよね。
ああ、そうだね。
うん。
確かに。でもね、横通ったりしても全然平気だったからね。
そうね、何回かね、あって言って飼い主さんがギュッて引き戻してるのを見ましたけど。
うん。
問題はなかったんじゃない？うん、喧嘩とかもなかったみたいですし。
うん。そういう意味では、おう、はい、すごいね。あと、イタグレとかもね、いたしね。
そうですね、イタグレちゃんもいたし、あと、ドーベルが一頭だけ見かけましたね。ドーベルマンもピンシャーですからね。
ドーベルは圧巻だよね。あれはすごい。うん。
すごく穏やかそうな子で、触りたいなと思ったんですけど、ちょっと人気者すぎて近寄れなかったっていうね。
ああ、俺触ったよ。触らせてもらった。
あら、うん、そうだったんです。
うん。ね、あと、ブルドッグじゃなくてなんだっけ、敬遠されるの、なんだっけ、ロットワイラー。
え？
言ったじゃん、隣。
ああ、ああ、ああ。
うん、うん。まあ、おじいちゃんおばあちゃんどっちだ
ろう、もうね。ね、シニアさんなんで。
シニアさんでしたけどね。
穏やかで。
穏やかな。うん。
あっちかと思った。うん。鼻面がこう、ヌーンってしてるやつ。
違う。
ヨーロッパ系の犬。
ああ、いたの？
いたの、いたの。
ああ、それ知らなかった。
はい。
へえ。
まあね、穏やかに何事もなく、北で一番確認ができてるお客さんが、岩手とか宮城。うん、
すごいね。
南は、はい、出店者さんで、うん、南は沖縄という方が、
うんうん、いらっしゃいますね。
お隣がね、沖縄から来ていただいて。
そうですね。この台風でね、帰れるか帰れないかなんて言ってたけど、うん、帰れなかったんですよね。
みたいですね。ね、大変だったと思いますけど。うん、まあね、そんな中で楽しく。
そうだね。
はい。お邪魔できたかな。
そう、単独研修、はい、イベントって初めて俺行ったもんだから、
うん、
うん、楽しかったですね、なかなか。
そうですね、私も研修を区切ったのは行ったことがなかったので、
うん。
あ、とね、里親会みたいな、卒業犬の集まりっていうのは一度お邪魔したことありますけど、シーズンね。
うん、なるほど。
そう。いや、まあ、圧巻ですよ。次、ね、16日か、
うん、
ヒゲ犬祭っていうのがあるみたいな、シュナウザー犬のね、はいはい、イベントを。うん、やられると、うん、シュナウザーの方ちょっとチェックしてみてください。
ですな、
うん、はい。はい。もっとすごいらしいです
よ。うん。だよね。あそこら辺はいっぱいいるだろうからね、またね。
はい。
うん。
もうね、多いみたいですんで。
わさわさしてるんだろうね、またね。
はい。先週の、ワンライで告知をしているかな。ヒゲ犬祭2016。うん、興味のある方は行ってみていただけるといいかと思います。
ですね。
はい。というわけで、はい、こちらのコーナーからお送りしてまいります。
はいはい。
ワンラインの気になるニュースピックアップでございます。
うん。
ワイヤードさんというサイトさんからお題をお借りいたしまして、犬が飼い主に甘えるのは遺伝子のせい、研究結果ということで、冒頭をお借りいたしますと、スウェーデンの大学の研究によって、犬が人間に甘える行動に関係すると考えられる遺伝子が特定された。しかも、これらの遺伝子の一部は人間の社会的行動障害に関する遺伝子と同じものだったという、というね。また科学的なお話なんですけれども。
ですな。
はい。はい、犬が人間の気を引こうとしたり、人間にくっつきたがるのは、彼らの遺伝子が原因であるという可能性を示す研究結果が発表されたと。
うん。
この研究はビーグル犬の 行動について調べたもので、犬の人間との関わり方に影響を与える遺伝子が5つ発見されたというっていうことなんですね。
うん。
で、まあ、ざっくり内容をまとめると、まあ、200頭弱のビーグルにある問題を与えて、
うん、
その時の彼らのゲノム、遺伝子の中のね、を調べたんですって。
うん。
で、それを調べるにあたっては3つの問題を作って、うん、そのね、研究で使われていた犬は、ある程度一定の条件下で育ってきた子たちで、要は、一頭はすごい可愛がられてるけど、もう一頭は全然構ってもらってないとか、そういう環境ではない。ある一定の状況下で飼育されていた子たちなので、まあ性格はあるでしょうけどね。で、その子たちに三つの問題を与えて、二つは簡単に解決できるんだけど、一つがどうにも解決できないと。そうした時に、その三つ目の解決できない問題を、ほとんどの犬がある時点で近くにいる人間の方を向き、目をじっと見つめたり、近づいて体に触れたりしながら、人間に協力を求めたと。
うん。
で、犬が課題に取り組んでいる間、研究チームは犬が助けを求めて人間の方を見たかどうかを記録した。その後、彼らのゲノムを分析し、人間に助けを求めた犬と、その傾向が少なかった犬との間で似ている点と、異なる点を調査したという。
うん。
だから遺伝子的に、ねえねえ、ちょっとこれやってよ、みたいなのが、犬の中にはあったと。
うん。まあ、あと逆に、同じ種族に頼るんではなく、うん、人間に頼ったってことだよね、これはね。
そうですね、人間に。うん。で、最後まとめなんですけれども、うん、今回の研究結果は、人と人間のコミュニケーション、行動と交流に対する遺伝的影響のさらなる解明に貢献するもので、犬が家畜化されていく過程への理解を深め、最終的には人間の社会的行動障害に関する知識の獲得に役立つ可能性があると。うん、もう論文になったっていうことなんですが。
なるほど。
うん。なんか、犬ってすげえ生き物だなっていうのを改めてこうちょっと考えるようなね、内容なんですよ。ね、
うん、まあ、あとはあれだよね。犬がさ、うん、その人間を逆にコミュニケーションの一つの種族が違うんだけど、
うん、相手として認識してる。
相手としてね、認識してるっていうところがまたすごいよね、これもね。
そうですね。
うん。
で、ある方の著書の中に、ちょっと題名忘れちゃったんですけど、犬が私たちをうまいこと使おうとしているみたいなね、表記があるわけですよ。
はいはいはい。
そう。だから、なんか、こっからも、あーって、それがこう科学的にね、
うん、
犬がうまいこと私たちを使おうとしてるんだなって。うん、こう、おだてれば餌もらえるし、みたいなね。うん、
確かに。
撫でてほしいときは、撫でてくれるしっていうのを、こう遺伝的、本能で、小悪魔的な要素だよね。
いや、そうだね。
っていうね、ところをこう、
計算してやってるところじゃないってところがいいところだよね。
そうそうそうそう。でもそれを、持ってて怖くないって逆にね、ちょっと思って、うん。
いや、でも逆にさ、人間みたいにさ、計算してやられるよりよっぽどよくね。
立ちが悪いのは無意識化の行動だからね。
うん、でもいいじゃんだって。違う種族で基本的にね、人間を選んでくれたってところも俺はありがたいなってところはあるね。
わかんないよ。この研究がどんどん発達してったら違う動物に対してもそういうことするかもしれない。
マジか。
でもね、わかんないよ。これはどうかわかんないんだけど、
うんうん、
ジェットはさ、ボールを投げてもらうのが大好きじゃない？
うん。
で、投げてほしいとき足元にボールを持ってきてずっと待ってるじゃん。うん、ねって見て、うん、こっちを見てね。うん、それたまにね、間違えて犬にするときがあるんだよね。
おう。
セシの足元にボールを持ってって、セシを見てるとか、たまにあるのよ。わかんない。もしかしたらその奥にいる人とか、周りにいる人に対してのアプローチなのかもしれないんだけれども。
うん、
いや、それはね、ってセシは投げてくれないと思うよとか。
でも、逆に言えば投げてくれるかもしれないじゃん。
元の話としてはさ、人に対してそういう協力を仰ぐっていうか甘えるんじゃなくて、犬に同種に対してそういうことをやってくれっていう依頼をしてるわけじゃん。
うん。
だから他の動物にもあり得る可能性があるよね、これから。
あ、まあそうだね。
そうそうそうそうそう。うん、っていうね、ちょっとまた犬の科学的なこう存在にね、対する探求が深まったということで、今回ご紹介をさせていただきました。
はいはい。
はい。ワイヤードさんよりお題をお借りいたしまして、犬が飼い主に甘えるのは遺伝子のせい、研究結果ご紹介させていただきました。
はい。
というわけで本編でございます。
うん、
前回に引き続き歯周病についてのお話です。
うん、
はい。前回まとめますと、歯周病っつうのはすっげえ怖いよっていうね。
うん。ですね。
はい。 歯周病菌の一部は顎の骨を溶かしてしまったりとかね、するので、ある日突然、すっごい元気だったのにご飯食べなくなってしまったわって小型犬でね、思ってたら病院行ったら顎の骨が砕けてたとか、っていう可能性があると
ね。この前のさ、このあけちゃんのさ話を聞いた後にさ、俺の友達が来てそういう話になったじゃん。
そうですね。
だから、そう。
はい。
もう、やっぱりね、怖いよね。
怖いですね。
だってもう全部抜かなきゃいけない話になっちゃってるからね。
はい。
うん。
そうなんですよ。うん、で、その、まあ、ケアをしていきたいわけですけれども、まず、その歯周病がね、どんどんこう進む要因としては、この間もちょっとお話をしたんですけれども、菌がすごく影響をしていて、って覚えてる？空気を好む菌と空気を嫌う菌があって、で、その菌たちが集まってるところが、皆さんもお口の中寝起きとかだとね、お口の中ネバネバしてるとか、ヌルヌルしてたりとかすると思うんですけど、それが歯についてる菌たちなんですよ。で、そのネバネバしてたり、とヌルヌルしてるやつがどんどん固まっていくと歯石になるわけ。で、歯石がゴツゴツついてるからって歯周病かって言ったらそれはイコールではなくて、どっちかって言ったら匂いに注目をしてケアをしていくと。はい。で、その匂いっていうのが卵が腐ったやつだったりとか、さらに進むとキャベツが腐った匂い。で、さらに進むと魚の腐った匂い。で、最終的には男性の靴の匂いと。臭い匂いね。
はい。それよくわかんない。
すっごい臭い。こう、靴脱ぐと、わーっていう方がたまにいらっしゃるじゃない？っていう。
ごめんね、俺、全然気にならないんで、ごめんね。
ああ、そう。で、その匂いについても、こう、先生のお話を聞いててね、思ったのが、一緒に住んでる方って、なかなか気づきづらい。
そうだね。
慣れちゃうから、その匂い。
そう。わかるわかる。
そう。うちの犬のね、口の匂いとかね。
うん。
だって肉球のさ、ムレッとした匂いとかも、いい匂いって思う人もいるわけだから。
俺は別に嫌になる。
でも、それを嗅ぎ慣れてない人からすると、こう、くさって。
そうだと思うんだよね。
思うかもしれないじゃない？
思うよ、きっと。
私も好きな方ですけど、はい。そういうね、その匂い慣れがあるので、よくよく注意をして匂いもチェックしてあげなきゃいけないっていうことなんですよ。
な。
はい。で、ケアをする商品っていうのがいろいろあるわけで、じゃあどうケアをしていけばいいのかっていうね、ところなんですけど、いっぱいあるんですよ。いろんなメーカーが、オーラルケアってすっごい今、去年、一昨年ぐらいからすっごい注目されてきて、犬とか猫のね、オーラルケアって、すっごい注目されてきて、すっごいいろんな種類が出て、どれを使ったらいいかわからないみたいな。
多いね。
多いんですよ。
人間だってそうじゃん。何使っていいか分かんねえもんね。
分かんない。
ま
あね、ちょっとこう勉強してきたんで、私は今使い分けとかいろいろしてるんですけど、まずさ、よくあるのが、ガーゼタイプの布っぽいやつ。
はいはいはい。
で、指につけて装着してとか、指に巻いて使ったりとかっていうものとか、あとはこう、噛んでとかっていうのあるじゃん。
あるね。
あと、普通の歯ブラシタイプとか。っていう、まず歯ブラシ、そのケアをする道具についてなんだけれども、いろんなのがあるんだけれども、まず持って、道具自体もそうなんだけど、道具の使い方から問題があるわけじゃん。
だね。
もう今までさ、全然歯ブラシなんかやったことない、ちょっとこう、気に入らないっていうか、ちょっと嫌なことがあるとか、ぶってくる子に対して、いきなり指に巻いてギュッて入れられるかって言ったら、そうもできない話もあるし、そんなところに歯ブラシなんか突っ込んだ日にはもう大喧嘩になるとか、歯磨いてたら血まみれになるとかってなっちゃったら困っちゃうわけですよ。
ですな。
で、あるならば、まあ、まず最初は慣れるために、歯ブラシは嫌がるけど、指だったらどうにかってなるんだったら、まずそういう指につき装着して、つけられるガーゼとか、っていうのからスタートをしていただくのがいいのかなと。で、どんどん慣れてきたら、今度歯ブラシっていうものに変えていくんだけれども、歯ブラシの、ブラシの断面というか、切れてる場所があるじゃん。山切りカットとかさ。
はいはいはい。
あと、フラットになってったりとか、先が急になってたりとかするんだけれども、 歯石じゃなくて歯垢を取るには旧タイプとか、その断面のところがフラットなものはすごくいいんだけれども、歯周ポケットを磨くに関しては、すっごい先が細い、先細毛みたいなね。うん、商品名なのかなこれ。大丈夫かな、うん、山切りになっているような、それで先端がすっごく細くなっている毛束のものがおすすめであると。
うん。なるほどね。
でそれは、こう、歯自体を磨くんではなくて、あくまでも歯周ポケットの中にピンポイントで突っ込んでやるっていうね。
うん。まあ、歯と歯茎の間ってことだよね。
そうですね。
うん。
歯と歯茎の間。歯肉と歯の間ね。
うん。
っていう部分に届くような、こう、細いやつを使うといいっていう部分なんですよ。
うん。
はい。あとは、こう、何を使うか。私たちでいう歯磨き粉的なもの。
うん。
もう、本当に、そう、お話を聞いてきてから考えると、いろんなものがあって、歯自体の表面をきれいにするものと、やっぱりこの、歯周ポケットに対して働きかけのあるものと、2種類、動物のでもあるなと思って。
なるほど。
うん。やはりいいのは、歯周ポケットとか、表面の雑菌に対して、働いてくれるもの、歯周病菌とかに働いてくれるものがやっぱりおすすめであると。
なるほど。
で、そういうやつって、やっぱりね、ちょっと高いのよ。
おいくらぐらいするの？
コピンが使ってるやつが2500円前後ぐらいかな。これは歯医者さんで、歯医者さんじゃねえや、獣医さんで、歯を専門にやっている先生方が開発したやつ。で、犬用のやつは私が試しに使ってるんですけど、それもだいたい2000円前後ぐらい。する、
うん。なるほど。で、どのぐらい使えるの？
相当使えるよ。
あ、そう。じゃあ安いじゃん。
うん。ジェットが使ってるやつは、絵の具のチューブのちょっと大きいぐらいな感じなんですけど、
うん。
1回に使う量っつっても、先細でね、1センチぐらいのもの、
うん、
チューブでチュッて出て、うん、使うやつだから、結構もう何ヶ月とかっていう単位で使える。
なるほど、
ね。私が使ってるのもそんな感じ。
うん。
です。
じゃあね、費用対効果としてはいい、ね。
そうそうそう。結構いい。2000円ぐらいだったね。いい感じなんですよ。
うん。うん。
2000円、3000円弱ぐらいだね、みんな、ね。
うん。
はい。で、そういったものを使って、歯周ポケットを、先がすっげえ尖っている細いやつで、磨いてもらうと。
うん。
ただ、私たちみたいにさ、はい、口開けて、つって、開いといてくんないじゃん。
うん。
バカーって。で、歯の内側、要は下側、うん、ベロの方の歯、皮の歯って磨けないじゃん、そうそう。
うん。
すっごい大変。
内側はね。うん。
なのよ。
うん。
なので、そういうところにはやっぱり残ってしまうので、
うん。
まあ、定期的にね、はい、獣医さんに行って、オーラルケアをしていただくとか、歯石取りとか、歯周ポケットのケアをしていただくとかっていうのが必要になってくるかなと。
ですな。
いう部分。あとはね、こうちょっと吹きつけて口の中でその菌の発生を抑えるものを使ってみたりとか、豆にね、っていうのが必要になってくる。
そうですな。まあ、でも、そういうさ、スプレー式のやつでもさ、歯磨き不要とかさ。
うん、不要じゃないかもね。
いや、そう、だから書いちゃってる時あるじゃない、うん、書いちゃうあるもんが。
はい。
結局、これをみんな信用しちゃうんだよね。あ、じゃあお手軽じゃん、みたいなね。
そう。あくまでも、こう、サプ、サブ。
うん。サップかい、うん、
サップじゃないよ。私たちもあるじゃないですか。ブクブクするやつ。
うんうん。
でも、あれで歯磨き終わったって思わないじゃん。
うん。
ああ、ね、ブクブクしたから、これで歯磨きしなくていいやっていうことはない。うんわけで、歯磨きは歯磨き。で、ブクブクするやつは応急処置的な、サポート的な役割をするので、うん、そういった部分を、こう、使い分けというか、今日忙しくてちょっと歯磨けなかったって言ったら、うまいことその出資を回数多くしてもらうとか、して、定期的に、健康診断とともに、オーラルケアの確認をしてもらうと。
うん、
はい。
ね、だけど、その、オーラルケアっていうか、その、なんていうか、歯石時とか、はい、そういう時になると、やっぱりこう、麻酔っていうのがやっぱ一番のね。
そう。
その、ネックになるんだよね。そこで皆さんね、麻酔着なかったらどうすんのとかさ。そんなようなことがやっぱりあるんでね。
ちょっと心配なことですけど。
うん、ありますけどね。
今回ちょっと私がそのお話を聞いた先生だと、相当ね、浅い麻酔を使われるそうなんですよ。都内の先生なんですけど。だから体の向き変えると起きちゃうぐらいなんだよね、とかっていうぐらい、 浅い麻酔を使われるそうです。
なるほど、なるほど。
はい。で、うちのホームドクターになっていただいてる近所のあの先生にこの間お伺いをしたら、うん、やっぱりもうやるときには血液検査をして麻酔に対応できるかどうかを確認をした上でやりますよ、と。
うん。
ということで、小型犬だったら大体2万円ぐらいからっていう、ことでした。
うん、なるほどね。
うん。
やっぱりね、信用のおけるね、あの、その先生に、まあ、その分はお任せするしかないですからね。
そうですね。
うん、
ね、それで、心臓病も回避することが、うん、可能性が高くなって、さらには、ご飯がいつまでも美味しく食べられると。
そうですな。そうなってくると、やっぱりね、長生きもするし、一緒にいられる時間が長くなると、うん、ということになりますからね。
はい、うん。あとね、この間ちょっと見てきたら、商品ですごく、まあ、これ、獣医さんが使われるやつなんですけど、今まで、うん、歯のところ、歯周ポケット、歯肉のところの菌を取って顕微鏡で見てっていう、すっごいちょっと時間がかかったんですって、歯周病の程度を見るのって。
ほほ。
要はこう、何かける何の中にどんだけの細菌がいるかみたいなのをこうチェックするらしいんですけど、電子顕微鏡でね。
うん。うん、
で、それがすごく簡単になって、リトマス試験紙みたいなさ、
うん。
ああいうのを歯肉と歯の境目にこう、くっつけて擦って、その色の変化によってどのグレードの歯周病かって分かるのが出たらしいんですよ。
おお、すごいね。
はい、うん。で、そういうのをこう取り入れてる先生とかもいらっしゃると思うので、
うん、
で、もし、まあ、気になるようであれば、まずは検査というか、どのグレードなのかっていうのを見ていただくというのがいいのかなと思います。
ね。はいはい。
はい。
うん。
以上、ケアの仕方。はい、
了解です。
大丈夫でしょうかね、
はい。大丈夫ですよ。はい。
はい。あとね、うん、先生からの注意点なんですけれども、
うん、
目の下、まぁ、ちょっとある程度、お口臭いっていう感じで、目の下が腫れてきたら、ほとんどは歯周病とか、歯が折れてることが原因であると。
なるほど。
いうことが考えられるので、気をつけてくださいっていうことと、あと小型犬でね、残存乳歯、乳歯が残っちゃったりとかすると、
うん、
やっぱりそこが、歯周病の大元になってしまうらしいので、できれば抜歯をしていただくのがいいのかなと、いうことをおっしゃっていました。
なるほど。
はい。
はい。
なので ね、
そこら辺を確認していただくのも一番ね、一番最初手がかりかもしれないですね。
そうですね。あとはもう、無理ぐり歯ブラシとかでやるんではなくて、まずはこう、口の周りをね、触ったらおやつとか、よくね、こう、歯ブラシとかして、これは私がお客様から言われて、歯ブラシをしてね、その後おやつ開けたら意味がないんじゃないかっておっしゃるんですけど、
うん、
まずはさせてもらうようにするのが一番。第一。
そうだよね、
うん。はい。いいよ、おやつぐらいって、うん。だってその後死ぬまでずっと歯ブラシをしてもらわなきゃいけないとしたら、歯磨きをさせてもらわなきゃいけないとしたら、最初のうちぐらい歯をケアして、したらもうすぐおやつがもらえるみたいな条件反射みたいなのがついてくれば、後々ね、最終的に歯が磨き終わりました、おやつをもらいましたって、ちっちゃいの1個とかでもいいわけじゃん。で、そこにさ、またこう、デンタルケアのおやつとかもあるわけですよ。
うん、
だったら、そういうものを歯磨きが終わったらもらえるっていう、だから歯ブラシ持つと喜んでくるっていうシステムを作った方がいいかなと。
うん、いいですな。
はい。
それが正解です。
そうですね、思いますので、ぜひ、ちょっと諦めずに、まずお口を触ったらおやつ。
うん。
で、口の中に指入れられたらおやつとかっていう、ね。
うん。
プラスの動きをやっていっていただければと思います。
ね。
はい。はい、というわけで本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます。
はい、はい。
ワンライの勝手に告知コーナーです。はい。JPR、ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、ハロウィンは豊島園のランウェイへ。家族、ペットと仮装してファッションコンテストに参加。優勝者には海外旅行など商品を授与。豊島園練馬ハロウィン2016、10月29日土曜日、30日日曜日開催をご紹介させていただきたいと思います。
はいはい。
まあ、豊島園の中で、
うん、
ハロウィンのファッションショーをやりますよと。
うん。
はい。これがですね、ワンちゃんの部っていうのがあって、両日とも11時から。
うん。
はい。で、参加方法は、豊島園練馬ハロウィン実行委員会特設ホームページから、申し込み同意書に記入し、メールを送付ということなんですね。なかなかね、いろんなのがあるみたいで。
ね。でもこれは、あれなんだね。犬種は何でもいいんだ。
うん。あの、ファミリーの部とか、みんなの部とかっていうのもあるぐらいなので、ワンちゃんの部っていうのもありますし。
うん。
はい。なんか、こう、いろいろ分けてやるみたいよね。
うん、だね。
そうなんですよ。ネリハロトリックオアトリートパレード。
うん。
っていう、こう、ハロウィンを楽しんじゃおうみたいな内容になってるわけですね。
ですね。
はい。優勝すると何くれるって、どこに書いたんだろうね。書いてないな。
なんかくれんのかね。
優勝すると海外旅行とか。
おお。
書いてありましたよ。はい。
けどワンちゃん行けないじゃんね。
ん？あ、海外旅行ね。そうね。
うん。頑張った人が。
そうね。ちょっと切ない、
ね。ちょっと切ないね。うん。はい。
で、詳細ですね。規約。ワンちゃん自体はですね、狂犬病及び混合ワクチン5種以上を接種してないと入園ができないので、そこは大切ですと確認をします、うん、ということです、
うん、
ペットの部、あ、一組あたりワンちゃんは 5匹までで1回で10人出るってことなんかな。
そうでしょう。それで
4回回すってこと、ね、
そう、4回回すってこと
で、2日間あるから80
と、うん、多分そうだと思うよ。
はい、
うん、
そうですね。
10人だけじゃ来なくね？
ちょっと寂しいね。
寂しいよね。
はい。うん、なので、まあ、いろいろ規約を書いていただきまして、
うん、
出すと、
うん。
申し込み書をね、送るということだそうです。で、19日まで。メールで送れるらしいので、こちら送っていただいて、リンクするのでね。
そうですね。
送っていただいて、あとトークショーがあったりとかね。イベントがいう、豊島園ですよね。っていう。
まあ、あとね、コスチュームに関してもいろいろな禁止事項とかね、小道具に対しても禁止事項ありますんでね。
ありますんで、ね。
十分ここら辺をね、
確認していただければ。
うん。
はい。ストライダー豊島園。これの辺はあれですね。お子さんですけど。
うん。
ネリハロでインスタグラム。
お、
トリックオアトリート。
それね。
パレードをやってたりとか。
うん。ハロウィン楽しんでください。
そうですね。
俺ハロウィン楽しんだことないからよくわかんないん
です。私もよくわかんないんですけど、ハロウィンって、うんうん、よくわかんないんですけどね、
うん、
まあでも、まあ仮装したりするのは楽しいよねっつうことで。
そうですね。
ただ本当暑かったりとかすると熱中症とかね、
うん、
そうですね、気をつけていただければなと思いますので、
うんうんうん、はい、あと川関係とかね、高速部みたいなのあるじゃないですか、
うん、ちょっと
ね、ああいうのはちょっとワンちゃんの動作にもね、非常に負担が来ると思うんで、やめていただければなぁと。
そうですね。
うん、思いますね。
いろいろ、はい。ちょっと詳細はご確認をいただいて。
はい。
はい、お申し込みいただければなと思います。
はい。
あ、そうだ。豊島園内や練馬駅周辺をめぐる、練ハロトリックオアトリートパレード開催。パレードもやるんですね。
おぉ。
はい、ちょっと楽しみな。ぜひ、はい、今年の秋、ハロウィン。豊島園で楽しんでいただければ。
楽しみ、そうですな、
はい。はい。というわけで、ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
はい。では、エンディングでございます。
うん。
イベントが、まあ、目白押しでございます。
うん。
はい。まず、16日、
うん、
埼玉県久喜市で行われます、久喜市民祭りに相変わらず出展をさせていただきます。
はい。相変わらず出展します。
はい。昨年と同じ場所です。
うん。
今回ね、ちょっといろいろ、
新作があるんですか？
新作はないんですけど。
あ、ないんですか。
お得な感じでやろうかなって。
なるほど。
思っています。
はいはい。
はい。ちょっとかなりお買い得な商品とかもあると思うので、
うん、
興味のある方は遊びに来ていただければと。
そうですね。まあ、今朝は生ボスが見れますんでね。
はい、興味があればですけれど。
興味があればですけどね。話しかけていただければですけどね。
はい。今年はね、ちょっと店長、ジェット店長に出動を願おうかなと思って。
おお、なるほど。
はい。
まあ名刺もできてるってことですし。
そう、名刺あるんで。
うん。
最近ね、ジェットを店長って呼ぶと振り返るんだよね。店長すいません、お休みのところ起こしちゃって。
うんうん。
起きましたけど。
はい、なるほど。
定着したようです、店長。
うん。
はい。
なるほど。
朝10時から午後4時までやっております。
はいはい。
はい。そして、23日はサニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン6第3回目となっております。
うん、
そして、包丁の無料研ぎがあります。包丁を忘れなくお持ちください。
うん、そうですね。切れ味スパスパになりますから、
はい。はい。手切らないように気をつけていただいて、うん。はい。という感じで。あ、もう2つになったんだね。イベント。
うん。うん。
そうだね。ピンフェスが終わったからね。
そうだね。
はい。今度のね、日曜日が、 埼玉県の三郷市でドッグフレンドリーフェスタっていうのがあるんですよ。
うん、
で、三郷市と共同で開催なのかな、ちょっと詳細よくわかってないんですけれども、ま、町ぐるみで犬が生活しやすい町っていうのを作っていこうという行政絡みでね。
うん、
っていうイベントらしいので、もし興味のある方は行っていただくといいのかなと。
うん、
はい。ちょっと大所帯で遊びに行ってこようかと思ってますけど。
うん。行ってらっしゃいませ。
どっかの公園でやるそうです。
うん、どっかの公園かい。はい。ざっくりだな、おい。うん。詳細出しときなさいよ。そこまで言ったなら。
重いんだもん、データが。
重い、まあ、そうだけどさ、そこまで言ったらざっくりすぎるだろうだって、どっかの公園って。何時からも言わないで。
そうね。はい。9日日曜日ですね、ドッグフレンドリーフェスタ。愛犬がもっと暮らしやすい街へ、愛犬ともっと暮らしやすい街へという、in 三郷2016。朝9時から16時、雨天決行、好天中止。埼玉県三郷市の高野 1-413-5、ニオドリ公園ということとこで開催されるそうです。はい、興味のある方は行ってみてください。
はいはい。
はい。
まあ、あきちゃんも行くんだからね、皆さん見つけてやってください。
はい。ダックス2頭とゴールデンとミニピンで行きます。
うん。うん、大所帯で言いますから、多分見つかると思います。
はい。で、もしよかったら、ジェット店長の名刺をもらってあげてください。
うん。ですな。まあ、もらったからってなんかあるってわけじゃないんですけど。
はい。ちょっと笑えることがあるかな。ふって、ふっていうね、ひとときを差し上げられればと思いますので、どうぞ。はい。というわけで、That's One Year Life 第188回目配信をお届けいたしましたのは、私、明澤と、
おしこと、こうつかでお送りいたしました。
また来週。
また来週ね。